桑原雅盛の FM 大人なじみクラブ。おはようございます。桑原雅盛の FM 大人なじみクラブ、パーソナリティの桑原雅盛です。この番組はその名もズバリ、大人になってから出会った大切な人、人生にときめきと刺激を与え合い、それでいてちょっぴり安心する大人なじみになりましょうというユニークな番組です。今日はですね、この番組名そのもの、大人になってから私が出会ったとっても大切な人、株式会社ベアーズユッキーこと高橋ユキさんをゲストにお招きしてます。ユッキーさん、おはようございます。
おはようございます。
いやー、本当に嬉しいですね。ユッキー来ていただいて、もう今をときめく、もうつい先日もですね、テレビをつけてたらね、マツコデラックスさんとの CM、
はい、
何ですか、いきなりもうブラウン管の人とか、まあ、ブラウン管は古いか、
はい、かなり古いですね。
あれは何ですか。
P&G さんのレノアデオトラントという商品の CM ですね。
マツコさんとのもう掛け合い、うん、もう本当にもう楽しかった。
ありがとうございます、ね。
あとは最近で言うと、あのもう大ヒットドラマ逃げ恥の、うん、あれは何でしたっけ。
家事監修と実技指導を担当させていただきました。
ということは、楽器に家事の実技指導をしてたってことですか。
うん、そうですね。とっても素敵な女優さんで、うん、やっぱりね、役を生き抜くっていうのは彼女みたいな、すなわち一生懸命家事って、やっぱり私もあの家事大学っていうのを一昨年世界で初めて作ったんですけれども、うん、
家事の大学、
そう、一般の方にね、小学生からシニアの方まで受講していただく家事の、ね、大学なんですけど、そういうところに来る方たちっていうのもとっても家事が大好きだから熱心に勉強するんだけど、新垣さんはそれに負けないぐらいの情熱で、もう本当にシンクはどの方向にどうやって磨いたらいいんでしょうかとか、はい、鏡はどうやったら美しくなるんでしょうかって一生懸命でした ね。
そんなもうユッキーさん、もう本当にもう今をときめく人になっちゃいましたけれども、今日はですね、この短い15分ではありますけれども、はい、このユッキー自身のですね、この人生のターニングポイントとか、うん、この人生がこう開いた瞬間とかね、はい、なんか大切に思っていることとかね、そういったことをこういろいろ聞き出したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、楽しみにしています。
早速ですけれども、まずユキさんご自身、ちょっとリスナーの皆さんに自己紹介してもらってもいいですか。
はい、おぎゃーと生まれたのは杉並区なんですけれども、はい、お母さんのお腹にいる頃からどうやら男の子だと思い込んで、母がですね、うん、産着とか小さい時のお洋服全部男の子用に揃えてたせいか、すごくおてんばでして、はい、もうリカちゃん人形とかそういう時代だったんですけれども、私は一体も持ってなくてですね、ミニカーとかメンコとか軽泥とかですね、そういうことをやって野山を駆けずり回りですね、善福寺川の横をですね、男の子たちと一緒に過ごす日々だったんですね。で、そんなやんちゃな私が幼稚園に入って、どうやら一人ぼっちだという噂をですね、母が幼稚園の先生から心配げに聞いてですね、はい、嘘だと、うちの娘がぼっちなんてありえないということで、送った後影から見てたらしいんですけど、はい、本当に一人で、なんて顔って協調性ゼロの人間だったらしいんですね。だから子供社会の中でもなんか馴染んでいけない、引っ込み思案な女の子、考えられないですよね。
考えられないですね。本当ですか。
でも桑原さんもそうやってね、ご自身のことをよく言いますよね。
まあ、僕はまあシャイですから ね。もう生まれた時からシャイですから、
そうです、
今ももちろんそうですけれども、
リスナーの皆さん、そういうことですよ。、はい、ということで、はい、そんな小さな幼少期を過ごすんですけど、はい、どういうわけだか小学生になってからですね、正義感の塊にみたいになってきまして、うんうんうん、もう本当に告白をする女子に対して冷たいあしらいをした男の子を屋上に呼び出すぐらいのですね、あなた男としてどうなのみたいな、生意気な小学校 5,6 年生の記憶を鮮明に覚えていますよね。
なんとなく想像がつきますね。
で、その頃からどういうわけだか学級委員長とか、部活をやれば部長とか、なんかそういう校長にみんながしてくれて、でも私全然半人前以下なんで、どっちかっていうとこう周りの仲間に恵まれて、でいつの間にか気づいたら個人プレーよりもチームプレーがとっても大好きで、何かこう一つの仕事やプロジェクトっていうとチームでね、何かをするのが好きだったんですね。でも そんな私がですね、はい、両親の会社に実は跡取り娘として入社をするんですけど、もう人生ね、いろんな坂がある、そしてまさかがあるってよくみんなおじさまたちおっしゃいますけれども、
はいはいはい、結婚式でよく聞きますね。
そうよく言うけどね本当にその坂がやってきましてですね、なんとその母親が30年も続けてきた会社がですね、倒産し、なんと両親ごと破産してしまうんですね。そうなんです。その時には正直言ってショックで、朝目を開けたらお化粧してる時にまつげがないことに気がつくんですね、ショックでまつげが抜けちゃったんです。そう、でも私
リアルまつげがですか。
リアルまつげが、そうだからね、やっぱりね、でもね、その頃思ったの、あ、これ私が望んでいた道なんだって。ちょっとね、15分の番組の割にはね、すごくねジューシーすぎる話をね、
いやちょっとこれはもうね、
でもね、自己紹介って言うけどね、ずっとこのまさかの連続なの。だから人生まさかぐらいがちょうどいいかなと最近は思います。
なんかもうすでにこの悟りの領域にこういらしてるようなもう空気感まで、
ありがとう、
ね、それ、あの今このね、あのベアーズ家事代行というですね、新しいこの世の中に新しいこの仕事をもう生み出した張本人であると思うんですけれども、そのきっかけっていうのはどんなきっかけで。
あのですね、またまさかがやってきましてですね、人生で海外に住むということが訪れてくるんですね。海外、あの香港という場所にお仕事でお声をかけていただいて、現地の法人に就職をします、いわゆる外人は本当に私とかあと2名3名っていうぐらいで、ほぼ 99.9% ね、現地の方の中でお仕事をさせていただいていたんですけれども、まあそんな矢先にもう結婚していましたから、あのなんと嬉しいハプニングで、私のお腹に子供が宿りましてですね、まあ普通はね、あの赤ちゃんができたのっていうと両手放しで喜ぶじゃないですか、でもね、当時のね、心が幼かったユッキーは、あ、どうしよう、せっかく私声をかけて香港に来させてもらったのにね、まだ成果とか何も出ていないのに、妊娠したって言ったらボスはどんだけ残念に思うかなって考えちゃったの。そうやってね、いや本当は全然違ったの、妊娠6ヶ月ぐらいまでね黙ってたの、そしたらデラックスさんじゃないけど、まあただならぬ大きさにどんどん成長していくわけですよねそうするとあの社長がですね、あれどうしたのユキ、すごくなんか血色もいいし、なんかこの香港の空気と僕の会社がね、君に合っていて嬉しいよって言われたので、まあいつカミングアウトするのって今でしょうということで、いや実は社長、私はあの赤ちゃんができまして、って言ったら、なんとまず握手をしておめでとう、次にハグをして、これで君はもっと素敵な仕事ができる女性になるねって言われたんですね。ビューティフルワークって言われてよくわからなかったんですけれども、で3回聞き直しても同じことをおっしゃる、いやいやいや社長、私の両親も友達もみんな日本ですよと、誰がこう生まれてくる子供を見ながら仕事を続けられるんでしょうかって質問しましたら、社長はですね、いやいやいやユキね、僕たち香港には暮らしの縁の下の力持ちをしてくれるメイドさんっていう存在がいるんだよってことを初めて知るんですね。
なるほど、日本に暮らしてたらね、なかなかそういうセンスって分かんないですもんね。
そう、やっぱりあのお手伝いさんとか、家政婦さんっていうのはお屋敷とか豪邸とか、または富裕層のね、人のためのものって私たち思ってたじゃないですか。
いやいや、今でもそう思ってる方もね、
そうですよね。
いらっしゃると思いますよ。
でもね、香港はね、今この話って1995年の香港ですから、もう22、3年前の状態ですよ、20代のカップルがめでたくゴールインをするときには新居とメイドを探すって言われてるんですね。なんでか、時代が高いから、あの共働きで、しかも家計のために働く女性ではなくて、自分の夢とかポリシーとかを持って働く女性がいっぱいいてね、キャリアなんか誰も諦めないわけ。そしてね、子供も儲けて、その子供のこともちゃんとね育てていこう、でそれの縁の下の力持ちにメイドがいる。
なるほど。
そう、だからね、今の日本ってそうじゃないですか。
いや、まさしく、
女性の家庭の労働力を経済の場へ、じゃあせっかく出ている経済の場の女性を幹部社員に育てて GDP を上げていこうとか、子どもの出生率は 1とか言わないで 1.8 を目指そうよって安倍総理もおっしゃってたりするわけで、はい、なんかその時代感が22、3年前の香港にはすでにあったんですよ。
そこにもリアルにこう触れてたわけですね。
そうだからね、うん、で我が家にはスーザンっていう一人のフィリピン人の女性が本当にご縁をいただいて私たち高橋家をサポートしてくれたんですけど、このスーザンがねいてくれたおかげで物理的なまあ買い物や料理や掃除がどうこうっていうことは手段であって、一番の効果は心の保険ね、全部自分でやんなきゃいけないなんていうことじゃないんだと。うん、それよりもあの私たちのことはマームって呼ぶんですね、うん、そのマームは旦那さんやお子さんのために笑顔でいてください。
は
素敵だと思いません？ね、決してね手を抜いてるとかサボってるなんて誰も思わないですよって彼女が教えてくれたの、はい、そうだから私は日本社会をもっと生きやすい、そして愛する人のためにちゃんと素直に笑顔でいられる女性をいっぱい増やしてあげれば、いや増やしてあげればなんておこがましいけど、うん、でもそういう社会になったらね、女性だけじゃなくて誰が一番ハッピーって桑原さん、うん、男性がハッピーですよ。
確かに
そう、うん、ということで、うん、産業としての家事代行サービスを作りたくてベアーズという会社の産声を上げました。
なるほど、もうユッキーのこの本当にその体験から確かに当時の日本、まあ、今でもね先ほども言ったようにやっぱりお手伝いさんとか家事代行なんかなんか贅沢なんじゃないかとかついつい思いがちなところ、でもやっぱりこのベアーズさんがね、
うん、
あの本当にこうあの親しみやすくしてくれて、それによって働く女性が生き生きと、ね、うん、世に出てる。
そうあのやっぱりねこの番組もね朝の番組ですよね、うん、やっぱり朝起きた時にあ今日も大変な一日が始まると思ってスタートするのと、大丈夫今日は私が私のポジションから、ね、周りの人に愛を撒いてそして社会に役に立てる一日が始まると思うの全然違うと思いません？
全く本当そうですね。
そうだ、そのためにはこう自分が全部自分でやんなきゃっていうふうに思わなくていい暮らし方、これ私の中では本当におすすめです。
いやもう本当にもうこうなんかもう使命とかなんかそんな重たくて固いもんじゃなくて、本当にこの世の中を素敵にしていくその奥様であり、まあ社会に出たら大切な一人の人材、
うん、
その人たちのためにこのベアーズっていうものが今できてるんだなっていうのをね、
うん、
うーん、なんか今後こうしていきたいとかなんかありますか？
そうですね、もう本当にこの産業として、
はい、
って言い続けて18年経ったら、おかげさまでさっき桑原さんがおっしゃってくださったようにドラマのね監修とかに担ぎ出されるほど家事代行の職業のトレンディドラマの主人公が生まれる時代になったので、そのもう産業はきっともしかして実在するのかなと、
はい、
じゃあ次の私のまあ夢は一人でも多くのユッキーみたいにその誰とも比べない、
はい、
焦らない、うん、自分を小さく感じないであの生きていける暮らしの実現のために日本の暮らしの新しいインフラにこのサービスをしていけたらいいなって思います。
いやユキ本当にこうユキの話を聞いててね、 もっともっとこう聞きたいもうこともない実はいっぱい用意してたんですよ、
はい、
ただねやっぱり15分ってあっという間に終わっちゃうんですね、うん、でもっとユキのことを知りたいとかベアーズのことも知りたいっていう場合に確かなんかもう本を執筆されてたと。
そうですね、アスカ出版から、う
ん、はい、
感情の折り合いをつけられる女性は強く美しくなるというあの本をもうね、うん、去年かなあの出させていただいておりますから、
はい、
一人でも多くの素敵な方にお読みいただけたら嬉しいです
ですね、はい、ちょっと、それを読んでですねまたもっともっとこのユッキーのことをですね私も、これを機会にまたユッキー研究家としてやっていこうかなと思っております。
はい、
もうあっという間でした。そろそろ時間です。本日のゲストは株式会社ベアーズユッキーこと高橋ユキさんでした。高橋さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
桑原正盛の FM 大人なじみクラブ第2回目は初めてのゲスト大人なじみ、ゆきさんをお迎えして送りましたがいかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は桑原正盛でした。それではまた次回お会いしましょう。